今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記3章1節から11節です。第二サムエル記3章1節から11節、はじめに1節をお読みします。サウルの家とダビデの家との間には長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。アメン。
アメン。
お祈りいたします。愛する主よ、あなたにつくもの、あなたに愛されるべきことをするものはいかに幸いなことでしょうか。このダビデの道、またサウルの道、それを見比べるに、本当に私たち自身の人生をどのように歩んでいくべきか、それが明確に分かります。今日も主を幸いな御言葉をあなたがお語りください。このしもべの唇を通し、またこの預かる一つ一つの耳を通して御言葉が入ってきますように、そして今我ら自身を清めてください。あんたを見舞いに犯してきた罪々を許し清め、今見舞いにふさわしく整えてください。清められた心と思い、霊を持って今御言葉に立つことができますように、御言葉を身にまとうことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。第2サムエル記に入ってからですね、まあ、ここに至るまで一言で言い表しているような御言葉がこの3章1節です。サウルの家とダビデの家との間には長く戦いがついた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなっていきました。もう王権はサウルの家からダビデの家に、もうすでに真理の上では移っております。これは主が、まあ、そのように、ね、もうすでにサムエルが生きている時代にもうそのようにサウルに語りました。そしてダビデの方に油が注がれました。その時以来、ね、ダビデには、ね、主の霊が激しく下って、そしてサウルには主の霊が取り去られて、代わりに悪い霊が、ね、サウルに、送られるようになっていった。これサウルが、ね、もう幾度も主の言葉、それを軽んじて主の言葉に背いた行動をしたから、むしろ自分自身に栄光を期すということを、また人の言葉を、あるいは人の目を気にして神様の言葉を退けるという、まあ、そういうことをしていたからですね、サウルは本当に自分の言葉に対して誠実ではありませんでしたし、主の言葉に対しても誠実ではありませんでした。自分が決心したことを、神と人との前で主は生きておられる、そのように約束の言葉をしたことも、まず簡単にひっくり返すということを何度もしておりました。ですから自分の言葉に誠実でないもの、また主の言葉に対して誠実でないとするならば、本当に私たち自身も気をつけなくてはならないものです。そして、まあ、ダビデの場合は、ね、本当に、主に聞くということを、これを、ね、人生の至るところでしました。まあ、時には、ね、主の御心を求めないで自分勝手に行動することもあったんですけど、でもそれで災いが起こるとすぐに、ね、主に悔い改めて立ち返りました。これが愛される人の性質です。確かに罪は犯すんですけども、でもその度に主に立ち返るということを、ね、私たちもするならば人生を間違えるということを、まあ、あっても、でも真っ逆さまに倒れるということはないんです。このダビデはヘブロンに住んでからですね、子供たちが生まれます。まあ、2節から5節のところを読みしますと、ヘブロンでダビデに子供が生まれた。長子はイスラエル人アヒノアムによるアムノン、次男はカルメル人でナバルの妻であったアビガイルによるキルアブ、 三男はゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャローム。四男はハギテの子アドニア。五男はアビタルの子シェファテア。六男はダビデの妻エグラによるイテレアム。これらはヘブロンでダビデに生まれた子供である。ヘブロンで、子供たちが大勢生まれてきております。まあ、ここで、ね、なんと6人の子供なんですけど、でも6人の妻、ね、それぞれ、別々の、ね、妻がいて、ね、妻が6人もここでいるんですね。まあ、アビガエルまでは聞いたことあるんですけども、でも、このヘブロンにおいて、まあ、この三男アブシャロムを産んだ母親はゲシルの王タルマイの娘マーカ。まあ、おそらくここでしか出てこない名前なんですけども、まあ、タルマイ、ゲシルの王、まあ、ですからどこかの王様と、まあ、制約的な結婚したことでしょう。ですからダビデも、ね、まあ、いろいろな、ところと制約結婚をした、ということですけども、ただですね、モーセが言ったことは、王はたくさんの妻を、ね、めとってはならないということを、モーセは言いました。ね、王は自分のために馬を多く増やしてはならない、また多くの妻を持ってはならない、モーセは言いましたし、また、ね、冒頭で箴言の31章、王たる者は、ね、女に対して力を多く費やすな、王たちを滅ぼす者の手に委ねるな、ね、マサの王レムエルが母から受けた言葉として、ね、あなたの力を女に費やすな、あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな、女に費やす力を費やしすぎると、ね、王から、ね、王座から消し去られてしまう。今日の箇所で、ね、まあ、ダビデは6人、まあ、たくさん妻を持ったんですけども、でもこれが、まあ、これから、まあ、ちょっと災いを、ね、招いていくことになる。まあ、ダビデの長男は、まあ、アムノン言うんですけども、この長男アムノン非常にですね愚かな育ち方をして、まあ、後にですね、異母兄弟の、まあ、三男はアブシャロムなんですけども、そのアブシャロム その妹を強制的に力ずくで、ね、性的に、まあ、殴るということをして、でそれが元で、このアムノンはその三男アブシャロムに殺されてしまうんですね。将来この三男アブシャロムは、そのうちダビデと、ね、顔を合わすことが、まあ、できない、まあ、というかダビデがですねこのアブシャロムに対して何か、戒めるとかそういうことなく、まあ、そういう、まあ、ですから親が子供に対してですね何かしっかり戒めるということをしない、そうやって、まあ、育ってしまう。そのようにするとやがてこのアブシャロムはこのダビデに対して謀反を起こし、そしてダビデ、この後ですねもう本当に子供たち、この子供たちによって災いを招く、まあ、最もそれはですねダビデ自身がもう会員の罪を、ね、バテシバとの会員の罪をして、そしてその旦那さんである、ウリアを、ね、殺す、間接的に殺すということをして以降、まあ、そのような災いが絶えないんですけども、でもその災いのもと、ね、本当に女たちを多くした、まあ、そこが元ですね、モーセが言ってることは、マシメキの17章の、17節のところですね。シメキ17の17から、多くの妻を持ってはならない、心をそらせてはならない、自分のために金銀を非常に多く増やしてはならない、ね、まあ、このダビデの家もう本当にダビデ自身も女によって非常に多くの失敗を犯しましたし、でダ ビデの子ソロモン、ね、ソロモン王の時は、ね、ソロモンは、妻が300人、目かけが700人、もうちょっととんでもない数持って、でそれで、しかも、ね、この17章16節の方で、ね、多くの馬を増やしてはならない、わざわざ馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならないとまでモーセ命じたんですけれども、でもソロモンはエジプトから、ね、たくさんの戦車馬を、ね、輸入して、まあ、そういうことをして、しかも妻を多く持って、でソロモンの時代以降このイスラエルは、ね、ダビデの家は衰退といいますか、ね、本当に彼と人との前で罪を犯すような王たちがどんどん続々生まれてきてしまいます。ですから王たる者は、ね、馬を増やしてはならない、妻をたくさん持ってはならない、自分のために金銀を非常に多く蓄えてはならないということ、そして、締め切り17章18節以降、これ王に対するテピリン、が、をしっかりせよということをモーセは、ね、神さんからイスラエルに対して命じております。18節以降、彼がその王国の座に王座につくようになったなら、レビ人の祭司たちの前のものから自分のためにこの御教えを書き写して自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉とこれらの掟とを守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、また命令から右にも左にもそれることがなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためである。アメン、ね、王たるものであってもね、まあ、国の中において王様といえば、ね、王は好きなことができる、ね、そういうふうに思われてるんですけども、ね、王様といえばなんか好きなことができる代名詞であるかのようなものなんですけど、でも神の民の中における王というものは違います。王の上に王がいるんです。王の中の王、それはどなたでしょうか。それはイエス様ですね、
はい、
王の中の王がいるんです。皆さんの上にはイエスキリストという王がおられ、このお方に従うことが皆さんにはね、しっかりと決めつけられており、そこから逸れてしまうと災いが、ね、多くなってしまうんです。皆様愛されてるから、そういうふうに、ね、もし災いが起こるとするならば、あるいは何か悪いことをした時に打ち叩いてくれる人がいるとするならば、それは皆さん幸いです。でももしね、滅びに向かっているのに好き勝手なことをして、でそれでそういう人がいなくなるとするならば、それは災いです。サウルの晩年はもうまさにそういう感じで、もうイエスマンしか彼の周りに取り巻きがいない、で結局イエスマンもともどももろともサウルは滅んでしまいました。ですからしっかりと私たちもね、もし、財産が増し加わって、また結婚して子供たちが増えていくにつれ、ね、高ぶったりすることないように、しっかりと皆さん手元にこの御言葉聖書を置いて、これをよく覚えて、これをよく、ね、口ずさんで、それを中に書いてある内容に心を留めて、それを守り行うべきです。守り行っていくならば、ね、この命令を守り行っていくならば、ね、長くその王国を治めることができるためだ、書いてありますね。長く治めることができ、長く、末永く、ね、栄えていくことができるんです。この御言葉から右にも左にもそれないでいくならば、向かうところ敵なしだ、もうずっと、ね、ヨシア記から、いやもうその締め記の方からずっとそれが記されております。私たちはですからこの御言葉を守り行っていくべきです。ダビデはですね、その失敗のその、まあ、序章といいますか、妻を多くしたというところがありました、ね。まあ、もともと、ね、アビガイルまでで、まあ、止まっていればよかったものを、でも、ね、長男であるアヒノアムから生まれたアムノ、ね、本当に、まあ、甘やかされて育ったのか、自分の思い通りに 遂げることを、ね、これ本当に、神様に喜ばれないことをもう平気で、ね、自分の欲望のためには、ね、それをしてしまう。で自分の手に入ったならばもうそれも投げやるようなそういうひどいアムの長男、まあ、アビガイルから生まれたキルアブについては特に何も記されてないんですけども、まあ、きっと、ね、アビガイルとても賢いお母さんでしたので、ね、しっかりと育てたのでしょう。でも、まあ、ゲシュルの王タルマイの娘マーカの子アブシャローム、ね、彼も非常に美男子ではあったんですけども、でも、彼によってダビデは非常に苦しい目に遭わされられる。で、まあ、四男以降については特に、主だったことは知らされていないんですけども、でも、ね、女性を多く持つ、女性に対して力を使う、ね、子供にしっかりと、力を使うではなく妻を多く持つということにおいて力を使うと、ね、良くないことが起こるんです。もちろん妻一人を、ね、自分の体のように愛するということ、これは大切ですけども、ね、でもその命がけで愛するべき妻を、ね、2人も3人も、ね、持ってないですね。命がけで守るものが2人も3人もできるわけがないんです。ですから、ね、男性はしっかりとですね、あの一人の妻、神様が定められたのは男性一人に対して女性一人、ね、二人は一体となる、二人はであって三人はではなく四人ではなく千一人はではないんです。ソロモン千人も妻を持って、ね、二人は一体となる。ですからしっかりと男性は、ね、妻に対して妻を、ね、命がけで愛するべきですけども、でも二人また三人とかね、そういう、女に対して力を費やすべきではないんです。そして子供に対してはね、本当に御言葉による教育において力を費やすべきなんですね。まあ、昨日の夜もテペリンの本の翻訳をしたんですけども、本当にユダヤ人は子供に対する教育において本当に力を注いでおります。子供、まあ、親としてですね、まあ、ヘブル人の親は、ね、子供をしっかりと、ね、モーセ五章を暗唱させ、しっかりとテペリンを、ね、それを成功させる前に死ぬとするならば、親としての義務を果たさないまま死ぬということで、ね、ユダヤ人はそのような考え方でいるんです。子供を聖書教育をし尽くさなかったら、ね、自分は親として失格だ、ね、そういう思いを持って、ね、しっかり育てるんですね。そしてなんかそういう御言葉によって子供たちを育てておりますから、ですからその世代間ギャップというものがないんですよ。価値観が、ね、親の世代と子供の世代が違う、そういうことがないんです。なぜなら彼らの価値観はみんな一つ、聖書だからです。御言葉による価値観だから。だから本当に私たち自身、ね、ユダヤ人のように頭が良くなりたい、ね、発展したいということであるならば、しっかりと御言葉、これを、ね、昼も夜も口ずさんで、ね、その中に記されていることに心を留めて、その中に記されていることを守り行う、ね、するならば本当にその人は幸いな、ね、栄えた、子子孫孫、ね、栄えることができるようになる、なります。ダビデは、ね、妻を多くしたこと、そこがその失敗の始まりでした。で、まあ、6節以降ですね、アブネルのことも記されているんですけども、でも彼も女絡みで失敗の序章が、ね、また一つ始まるんです。6節以降お読みします。第2サムエル記3章の6節から、サウルの家とダビデの家とが戦っている間に、アブネルはサウルの家で勢力を増し加えていた。サウルにはそばめがあって、その名はリツパといい、アヤの娘であった。ある時イシュボシェテはアブネルに言った。あなたはなぜ私の父のそばめと通じたのか。アブネルはイシュボシェテの言葉を聞くと激しく怒っていた。この私がユダの犬の頭だとでも言うのですか。今私はあなたの父上サウルの家とその兄弟と 友人たちとに真実を尽くしてあなたをダビデの一手に渡さないでいるのに、今あなたはあの女のことで私を咎めるのですか。主がダビデに誓われた通りのことをもし私が彼に果たさせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。サウルの家から王位を移し、ダビデの王座をダンからベールシェバに至るイスラエルとユダの上に固く立てるということを。イシュボシェテはアブネルにもはや一言も返すことができなかった。アブネルを恐れたからである、はい、ね、ここを、まあ、要するにアブネルが、ね、サウルのそばめリツパという女性、彼女を、ね、あのその、彼女と通じた、まあ、そのことが、元でアブネルはそのことを、ね、イシュボシェテサウルの息子に指摘されて、でそれに対して、激しく怒る。でそれで、まあ、そのようなことを、であるならば、ね、主がダビデに誓われた通りのことを私が、ね、果たす、そういうことで、まあ、アブネルはこの後サウルの、ね、こうイシュボシェテを押すということをこれをやめて、でそれで、ね、まあ、ダビデを、この6、9節を見ますと、主がダビデに誓われた通りのことを、ね、もし私が彼に果たさせなかったら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。彼、主がダビデに誓われたということを知ってるんですね。ですからアブネルはそれまでずっと、ね、主が、ダビデに、ね、ダビデに王座を約束されたということを知っておりながら、それに、ね、反することをあえてアブネルしていたんですね。ですからアブネルがこの、ね、サウルのそばめリツパと通じたということを指摘されたこと、ね、これをきっかけにして、まあ、アブネルはダビデに王座を移すということを、それを行動に移すんですけれども、まあ、ちなみにこの、ね、サウルのそばめリツパ、まあ、彼女は、ね、あの一昨年の母の日でしたか、ね、彼女について、ね、詳しく、語りました。非常に悲しい、そして非常に誠実な、リツバ、女性です。母親として、ね、リツバに息子たちがいたんですけども、でも、サウルが犯した罪のゆえに、そのリツバの息子たちも、ね、あの殺される羽目になってしまって、でもリツバはその殺された息子たちの、ね、まあ、猛禽がたかるのを防いだり、もう夜通しずっと寝ずに、その息子たちのが悪い獣に、ね、手を出されないようにずっと見張りをしていた。でその、まあ、彼女のその誠実のゆえに、ね、ダビデの心が動かされて、それでダビデの心に、ね、サウルの家の子孫と、まあ、ヨナタンの子孫、それに対する、誠実の心が芽生えた、まあ、その話が大、まず後の方に記されているんですけども、まあ、非常に美しい、聡明で、素晴らしい女性だったと思われます。だからアブネルは、ね、彼女を、彼女と通じるということを、まあ、したのでしょう。まあ、ただアブネル自身、彼女と通じたこと、そしてそのことが指摘されたこと、まあ、これがまたアブネル自身の、が身を滅ぼすそのきっかけと実はなってしまいます。まあ、最も最初のアブネルの間違いといえば、ね、サウルが死んだ後、ね、主がダビデに誓われた通りのことをすぐに果たさなかったからですね。アブネルは、ね、主がダビデに誓われたこと、それはダビデが王座を受け継いで王となっていくということをアブネルは最初から知っていたんですけども、でも、ね、アブネルは、それをずっと、果たさないで、サウル家に、ね、イシュボシェテを王に押して、ね、わざわざアブネルが、ね、そのようにした。まあ、とにかく私たちは本当に主の御旨にかなったことを行うということ、そして、ね、特に女にて、ね、力を費やすことを、ね、これを本当に、やめるべきです。私たちが本当に、ね、主の言葉に向かう、ね、主の御言葉に従順服従すること、これに限ります。 女性は、まあ、寝とる、まあ、妻に迎えるのは一人であるべきであり、ね、一夫多妻、これは本当に、まあ、モーセが言ってる通りに、いやモーセを通して主が言っている通りに、ね、一人の男性は一人の女性と、ね、添い遂げるべきであり、そして、ね、誠実を尽くす、ね、エペソ書に記されていることは、ね、夫は妻を愛しなさい、ね、アガペの愛で愛しなさい、命がけで、ね、愛するということ、これそうして、ね、生まれてくる子供にしっかりと、ね、御言葉によって教育することができ、そしてその子々孫々栄えていくことができます。今日の箇所では、ね、サウルの将軍アブネルにしても、またダビデにしても、この女性絡みでこの失敗の序章が始まるということを見ました。本当に私たち自身は御言葉にしっかりととどまって、そして、ね、どうせ力を費やすのであるならば、ね、御言葉に対して、また御言葉をしっかりと教育するということにおいて力を費やすべきです。どうか皆さん、この、ね、御言葉から右にも左にもすれない道を歩んで、しっかりと、ね、何をしても栄えるもの、ね、また末永く王座が続く、ね、この約束の通りに、ね、皆さんが実行して、そして実際にその通りになって祝福されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、御言葉にとどまるということの大切さ、また王たる者は女に力を費やしすぎるなということ、主よ、ここを学びました。本当にあなたが定められた男と女の在り方は1対1、2人は一つとなる、そして一つとなった家庭が子供を産んで増やしていき、そしてその子供にしっかりと御言葉を教育し、訓戒し、伝えていくこと、この大切さを学びました。ダビデは王としては成功したかもしれませんが、しかし父親として、また夫としては成功はしませんでした。主よ、本当に私たち自身がこのことから、この第二サムエル記からしっかりとあるべき王の姿、あるべき父の姿、あるべき夫の姿をしっかりと学ぶことができますように、どうか導いてください。どうか生徒たち一人一人が今日も一日幸いであり、健やかであり、その家、その家庭が、子供たちが本当に祝福され、幸いでありますように、御言葉によってしっかりと教育できる親でありますように、またまだこれから結婚するべき若者たちの上に素晴らしき御言葉に従う伴侶を得させ、しっかりと二人が一つとなり、子供たちを、子孫たちを産んで増やしていき、この御言葉を教育する幸いに預かることができますように、主をどうぞあなたが導き祝福してください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの名をめたたえ感謝いたします。イエスキリストにあって生かされつつ、イエスキリストにあって数えられている私たちの命です。だからこそ私たちはお互いがお互いを大切に大切に使えていかなければなりません。イエス様は私たちを本当に完全に生かしてくださるために、その尊い体に傷を受け、十字架の刑を受けてくださいました。だからこそこのキリストにあって、キリストが明け渡してくださった尊い命によって買い取られた私たちのこの命、私たちの体です。だから主よ、本当に兄弟姉妹の間でキリストにあるこの大切さをお互いに、本当にお互いに明かしつつ、そして私たちが言葉においても行いにおいても、実際私たちの体においても、お互いがお互いを本当に大切にしながらキリストを携えつつ歩む私たちでありますように、イエスよ、あなたが助けてください。 イスラエル同士がダビデの家、サウルの家つて今真っ二つに分かれて無駄に血を流しているところを今日私たちは拝見しました。主よ、ダビデの家でもなくサウルの家でもなくキリストの家として世の光、地の主として私たちは立たせてください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈り